こんにちは。穀物の種をまく防種の時期になりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和6年6月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、百姓赤峰勝人さんの必要な草しか生えないです。続いて食生活の話題では、年代物の梅干しというお話をします。東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活の4回目は、骨の健康を守るミネラルについて。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理。今月は名古屋風親子丼です。外食情報では、ちゃんぽんと皿うどんのお話をし、代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食った、今回は九州の有明海沿岸地域です。そして今月からスープ作家有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わうの新連載が始まります。1回目のテーマは雑炊とおかゆです。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、私と農業というお話。食生活ミニ情報では、漬物作りの衛生管理が厳しくなりましたというお話をし、最後はご質問にお答えしますのコーナーです。近所の桃の木にもフルーツの桃はなりますか、フグの骨に毒はありますか、という2つの質問にお答えし、エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は百姓赤峰勝人さんの必要な草しか生えないというお話です。赤峰さんのプロフィールです。1943年大分県生まれ、無農薬無化学肥料の循環農法で野菜を育てるカリスマ的百姓です。1986年、安全な作物や食品を扱う会、ナズナの会を組織。ナズナ新聞の発行、問答塾、百姓塾を開催。各地での講演を行ってこられました。昨年、80歳でご逝去されました。著書には、人参から宇宙へ、循環農法、食の命、人の命などがあります。
6月のムシムシする雨上がりの朝でした。一人人参畑に向かって坂道を歩いていました。その頃の人参は皆土の中で割れて腐ってしまい、売り物にならないものばかりでした。特に雨降りの後は決まって人参が割れ始めます。今年も割れるんじゃなかろうか。その日もビクビクしながら畑に行ってみたのです。いつものように畑に座ってしばらくじっとしていると、下の方から地響きがして人参が割れる音が聞こえてきます。あの人参の割れる音は聞いたものでなければわからないと思いますが、すごいものがあります。土の中からビシッビシッと割れる振動が伝わってきます。ああ、今年もダメだった。 私は絶望的な気持ちになりました。それでも諦めきれずに20アールの人参畑を歩き回り、どこかに売り物になる人参が残っていないかと探しました。その時です。畑の一角、杉菜を生えたままにして放置していた場所に目が留まりました。そこは春先に杉菜が一斉に生え、人参が埋もれてしまったために、手入れもせずにほったらかしになっていた場所です。杉菜は枯れてそのまま腐り、真っ白に麹化していました。そこには良さそうな人参の葉が育っているのを見つけ、恐る恐る人参を引いてみました。すると、割れていない人参が土の中から現れたのです。目を凝らしてみても、どこも割れていません。私は夢中で、あたりにある人参を片っ端から引き抜いてみました。そして、杉菜が生えていた3、4アールの場所には、全く割れていない完全な人参が育っていることが分かりました。一体どんな奇跡が起きたのか、杉菜とは一体何なのか、そこから私の杉菜研究が始まりました。文献を調べてみると、杉菜はその体内にたくさんの珪酸カルシウムを集めている植物であることが分かりました。特に水分が抜けた状態で、自分の体重の 70% もの珪酸カルシウムを含んでいるというのです。そこで、はたと気づきました。人参はカルシウム不足で割れていたんか。杉菜が生えていたところだけ、人参が割れなかったのも、杉菜がカルシウムを補給していたと考えると、これで説明がつきます。さらに、過去の分析データを見ると、面白いことが分かりました。カルシウムが極端に少ない場所に、狙いすましたように杉菜が生えてくるのです。私たち百姓は、杉菜を土の栄養を奪っている憎き雑草と考えてきました。そして、目の敵にして抜いていたのですが、そうではありませんでした。むしろ杉菜は土に不足しているカルシウムを補うためにその使命を持って生まれてきた草なのです。杉菜だけではありません。すべての草にはその土に生えてきた意味があることが分かってきました。例えば竹は40数種類ものミネラルを作れます。土が痩せている段階ではまず最初に竹が生えます。そして土の中であちこちに根を張って、硬い土を柔らかくしてくれます。竹が枯れた後、その竹をその場に返していくと、ミネラル豊富な土ができていきます。でも竹を切ってよそに持ち出し、その土に戻さないと土は痩せたままなので、いつまでも元気な竹が育ってきます。とにかくそうやって竹を土に戻すことを繰り返していくと、今度はススキが生えてきます。ススキも杉菜同様、カルシウムを作る草です。そしてススキを土に戻すと、今度は杉菜が、そしてナズナ、ハコベ、オオイヌノフグリなどの薬草が次に生えてきます。そうやって土はどんどん豊かになっていきます。はあ、すごい仕組みなんやなあ、と感心しました。どんなに科学が進歩しても、人間の力でこんなことができるわけはありません。化学肥料で補えるのはほんの一部なのです。まだ人間が解明していない未知の成分やミネラルが 草によって絶妙なバランスで土に供給されているわけです。草こそが土作りの主役であり、そこに足りないミネラルを作り出すために草が生えているのだということがだんだん分かってきました。それからはその土に生えた草を絶対に外に持ち出さないようになりました。時々草取りを手伝いに来てくれるおばちゃんたちにも、草を抜いたら草の根が土に触れないように上に向けて抜いたところに置いてください。草を畑の外に持ち出さないようにしてください。とお願いします。そうするとおばちゃんたちは、そんなことしたらまた種が落ちて草がいっぱい生えるやろう。というのですが、草が生えなきゃ困るんや。というと、困った親方じゃが、草取りに来てお金がもらえるから我慢するか、と諦めてくれました。そこに必要な草しか生えないということ、草が土に足りないミネラルを補っているのだということを教えてくれたのが、人参畑に生えた杉菜だったわけです。これは講談社発行、赤峰勝人著。人参の奇跡、畑で学んだ病気にならない生き方に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は年代物の梅干しというお話です。
先日、15年ものの梅干しを食べました。色は黒褐色をしており、水分がほとんどないため柔らかさはありません。しかし、カチカチに硬いといった感じではなく、いわば干しぶどうのような食感でした。その味わいは、枯れた酸っぱさの中に旨味が濃縮されているという表現がふさわしいでしょうか。まさに深みのある味わいでした。梅干しは伝統的な保存食の代表で、冷蔵庫や保存料のない時代から重宝されてきました。昔からの漬け方で作られた梅干しは、時が経っても腐ることはないと言われています。実際に100年もの、200年ものも現存しています。年代物の梅干しを保存している一般財団法人梅研究会によると、天正4年、1576年、由緒正しき家系の中善右衛門は、武士の非常食である梅は何年保存できるのか、と疑問を持ちました。そして梅を壺につけて封印し、何があっても開けてはならぬ、と遺言を残しました。以来、代々遺言が守られてきたわけですが、江戸末期の頃、ある子孫が我慢できずに開けてしまいました。その梅は、色は少々黒いものの、形も崩れず、香りも変わりなかったとのことです。その後も引き続き大切に保存されました。448年経った現在でも厳重に保存されており、現存する梅干しとしては世界一古いものであると言われています。なお、梅干しは長く漬け込めば漬け込むほど美味しくなるというものではありません。風味が飛んでしまっていることもあります。昔からの漬け方で作られた梅干しが腐らない理由は、高い塩分濃度と梅に含まれるクエン酸の効果によるものです。食べ物が腐るのは、空気中に存在する腐敗菌の付着によって腐敗が進むためですが、腐敗菌は 塩分濃度の高い環境では生きることができません。味噌や醤油でも多くの塩を使って作られてきたのはそのためでした。また、クエン酸には強力な殺菌作用があり、ほとんどの腐敗菌を退けます。つまり、塩とクエン酸の2つの組み合わせによって、長期にわたる保存が可能となっています。年代物の梅干しは、塩とクエン酸が結晶化し、白い粉や塊になって、梅干しの表面に吹き出しています。昔ながらのしっかり塩漬けされた梅干しは、塩分濃度が 20% 以上あります。それに対して、現在一般に売られている梅干しは、塩分濃度が 5% から 12% と、低塩分のものが多く、その分腐りやすくなります。賞味期限が設けられており、冷蔵庫で保存するなど表示に従います。梅酢は、梅干しを作る際に梅から染み出るエキスのことです。塩味と酸味が料理の味を引き立てるため、昔はよく調味料として使われました。塩に梅と書いた塩梅という言葉が料理用語として生まれましたが、現代では料理に限らず良い具合のことをいい塩梅というふうに使っています。朝、出かける前に梅干しを食べると、その日の災難を免れることができる、梅はその日の難逃れということわざもあります。
次は東京農業大学副学長、上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第4回は骨の健康を守るミネラルというお話です。
ミネラルは、人の体の中でどのくらいの割合を占めているかというと、だいたい 4% ぐらいなんですよね。で、4% ぐらいなんですが、組織組成として考えると筋肉が 40%、内臓神経が 24%、骨が 18%、脂肪が 18%。まあこれ男性。で、成分組成、元素組成として考えると、まあ一番多いのが、まあ成分組成としては水。水は 60% です。そして18% がタンパク質。で、脂肪が 18%、ミネラルが 3.5%、糖質が 0.5% ということになります。で、元素組成としては酸素 65%、炭素が 18%、水素が 10%、窒素が 3%、そしてミネラルが 4% となります。体の中に占める割はとても少ないんですけれども、まあ、このミネラルが私たちの健康に役立ちます。ミネラルはですね、実は一緒に摂取する、食品の因子に結構影響されると言われています。加齢によりミネラルの吸収能が低下するので、これを気にするべきということで、ミネラルの吸収に影響する主な要因。まず、吸収促進要因ですが、乳糖ですね。これは、ミネラル吸収を上げるタイプの牛乳なんかに入っている糖質、そして難消化性オリゴ糖、こちらは小腸で消化吸収されなくて、大腸で発酵するタイプのものです。で、これはミネラルは、まあ、通常小腸から、吸収されるんですけれども、こちらは、難消化性というくらいなので小腸では吸収されにくい、大腸で発酵してミネラルの吸収を上げるタイプのものです。それからある種のペプチドとかアミノ酸はミネラルの吸収を高めると言われています。それから有機酸、 内消化性オリゴ糖が、大腸で腸内細菌によって使われるとこの有機酸ができてくるんですけども、この、腸の中を酸性に保つことによってミネラルを吸収しやすい形にするということが知られています。そしてビタミン C、 主に鉄の吸収を上げる、これは割と有名ですよね。それからビタミン D はカルシウムの吸収、マグネシウムも実は吸収を促進するんですけれども、カルシウムに対しての影響が有名になっています。で、これらはですね、ミネラルを吸収されやすい形にするものが多いんですが、逆に吸収阻害要因というのはミネラルと、まあ、結合してしまって、吸収されにくい形の塩を作ってしまうものが多いです。例えばフィチン酸、フィチン酸は大豆とかにもですね、はい、野菜の中に多く含まれてますね。シュウ酸もそうですね、ほうれん草とかに多いです。それからポリフェノールも同じです。食物繊維も同じ、これらはミネラルと結合してしまって、ミネラルを吸収しにくい形にしてしまうものになります。それから拮抗するミネラルというのがあるんですが、まあ片方のミネラルの摂取が高いと、片方の吸収が悪くなる。例えば、カルシウムが必要だと思ってたくさんカルシウムを摂取した時に亜鉛の吸収が悪くなったり、鉄の吸収が悪くなったりします。はい、それから、胃潰瘍の方とかは生酸剤を飲んでると思うんですけれども、胃酸によるミネラルの溶解っていうのが小腸で、ミネラルが吸収される最初のされる前の最初のステップになるので、生酸剤を飲んでる方の場合はミネラルの吸収が落ちます。それからもこれは仕方がないんですけども、加齢とともにやはり腸管の頻度が悪くなりますので、ミネラルの吸収が、落ちてくるというのがあります。
次は料理人、飲食店プロデューサー、稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は名古屋風親子丼です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。僕は普段名古屋で暮らしているのですが、名古屋には独特の食文化がいろいろあります。僕はちょうど先日、鶏の味噌鍋を食べました。これは引きずり鍋とも呼ばれています。ご存知ない方も意外と多いかもしれませんので、簡単に説明すると、鶏肉を使った味噌味のすき焼きです。とろっとした味噌だれを鉄鍋で火にかけて、そこで鶏肉を引きずるようにして煮るから引きずり鍋っていうんだそうです。鶏肉以外にネギや焼き豆腐など、すき焼きと同じような具が入って、溶き卵をつけながらいただきます。その味噌だれが濃厚でしっかり甘いのが、いかにも名古屋ならではという感じです。あまりに濃厚すぎてですね、正直途中で若干飽きてきます。卵の方はあっという間に味噌に染まり、次第にほぼもう味噌だれそのものになります。なので、味噌味のものに味噌をつけながら食べている感覚です。締めには鍋にきしめんが投入されるのですが、もちろんそのきしめんも完全に味噌に染まり、それをすする頃にはもう当分味噌はいらないなくらいに思うのですが、これ不思議なことにしばらく経つとまた無性にこのこってりとした味噌鍋が食べたくなるんですね。名古屋飯って意外とそんな感じのものが結構多い気がします。謎の中毒性があるんですよね。最近は名古屋飯として手羽先や味噌カツ、台湾ラーメンなどがすっかり有名になりましたが、名古屋には案外知られていない、というかむしろ地元の人々も名古屋独特だと認識していない独特の食べ物がまだまだあります。例えば、名古屋の汁なし担々麺やお好み焼きは 実はかなり独特です。名古屋の汁なし担々麺にはきしめんそっくりの麺が使われ、タレは練りごまたっぷりでかなり濃厚かつスパイシーです。定番の甘辛ミンチに加えて大量の青ネギが刻んで乗っているのも特徴です。お好み焼きの方はというと、入ってるもの自体はキャベツや豚肉など普通なのですが、韓国料理のチヂミみたいに薄く焼かれます。生地はやや水が少なめなのでもっちりとした食感に焼き上がります。面白いのはですね、このお好み焼きは焼きたてをすぐ食べることはあんまりないんですね。あらかじめ焼かれたものが折りたたまれて緑の薄い紙に包まれて、でそしてそれを焼き置きの状態でお店に並べられます。そんな売り方からもなんとなくお分かりかと思いますが、基本的にはお店の中で食べるのではなく持ち帰りです。そしてものすごく安いのも特徴です。安い店だと1枚で200円しないようなところもあります。どちらもおそらくほとんどの名古屋人はそれが名古屋独特のものだと気づいていません。全国に同じようなものがあると思っています。だから名古屋飯として取り上げられることはまずありません。そんな知られざる名古屋飯の一つに親子丼があります。親子丼なんて全国に普通にあるのではと思われるかもしれませんが、そもそも関東の親子丼と関西の親子丼は味付けからして結構違います。そして名古屋の昔ながらの親子丼はそのどちらともまた違うんです。特徴の一つは、名古屋では切り込みって言われるんですけど、すごく細かくサイコロ状にカットされた鶏肉を使ったり、あるいは肉を粗く包丁で叩いてミンチ状にしたものが使われること。味付けはあっさりしてて、卵でとじるときにはよくこれをかき混ぜてふわふわのおぼろ状に仕上げるっていう特徴があります。この親子丼はですね、いつもの親子丼とはちょっと違って目先も変わってとても美味しいですし、何より実はご家庭で作りやすい親子丼なんです。今日はその作り方をご紹介します。鶏肉は、今回は一番手軽にできて味も出やすい鶏ミンチを使いましょう。もし粗挽きのミンチが売ってれば、そっちを使った方がより本場風って感じになります。材料先にご紹介します。1人前の分量です。鶏ミンチ 80g、 卵2個、水 60cc、 醤油大さじ1、みりん大さじ1、日本酒大さじ2、刻みネギ一つまみ、以上です。だしは使わなくても鶏からしっかりうまみが出ますので大丈夫です。では作り方です。小鍋に日本酒と鶏ミンチを入れて中火にかけ、ミンチをほぐしながらポロポロになるよう火を通します。完全にポロポロにならず一部塊が残ってもそれはそれで全然 OK です。次にそこに水と醤油、みりんを加えます。沸騰したら一回火を切ってください。そしてそこに卵を溶いたものとネギを入れ、一回全体をよく混ぜます。よく混ざったらもう一度火をつけて中火で休みなくかき回しながらもう少し加熱していきます。かき回すのはお箸よりも木べらかしゃもじがおすすめです。もしゴムべらがあればそれが一番やりやすいです。かき混ぜる手に手応えを感じたらふんわりと固まり始めているはずです。それ以上はなるべくあまり火を通しすぎないようにしてふわふわ食感を目指してください。ただこれ多少火を通しすぎたとしても、これはこれでジューシーなそぼろ丼みたいな感じになって美味しいので、あんまりここは難しく考えなくても大丈夫です。ご飯の上に乗せたら お好みで三つ葉や刻みのりを乗せて完成です。普通の親子丼だと、こう一人前ずつじゃないと作りにくいものですが、これだったら人数分まとめて作るのもやりやすいはずで、まあ、そこが家庭向きとして特におすすめするポイントです。鶏からしっかり出汁の出たつゆが卵をふんわり抱き込んで、あっさりだけどとても味わい深い親子丼です。ぜひお試しください。
次は外食情報のコーナーです。今月はちゃんぽんと皿うどんです。
ちゃんぽんの意味は、さまざまなものを混ぜる、混ぜたものです。そのため、日本各地にちゃんぽんと名のつく料理があります。しかし、全国的に有名なちゃんぽんといえば、長崎ちゃんぽんでしょう。スープは豚骨をベースにした濃厚な味です。麺には、豆悪という乾水が使われ、独特の風味があります。具には、魚介、野菜、肉、キノコなどが使われます。地元、長崎では、袋詰めされたちゃんぽんの具が売られており、家庭でもよく作られています。この長崎ちゃんぽんを出前用にアレンジしたことで生まれたのが、汁なしの長崎皿うどんです。油で揚げたパリパリの細麺の塊が皿に平たく乗り、その上からあんかけの具がかけられます。皿の縁には和がらしが添えられ、酢やソースをかけて食べます。また、長崎皿うどんには、茹でたちゃんぽんの太麺を使った焼きうどんタイプもあります。お店によっては、前者を細麺皿うどん、後者を太麺皿うどんと呼んで区別しています。外食では、長崎ちゃんぽん専門店のチェーン展開によって、長崎ちゃんぽん、長崎皿うどん、ともに全国で食べられています。このコーナーは、一般社団法人、日本フードサービス協会にご協力いただき、提供しています。
代わっては、東京農業大学名誉教授、小泉武夫さんの、行った、食った、のコーナーです。今月は、九州の有明海沿岸地域です。
皆さん、こんにちは。小泉武夫です。有明海っていうのは、佐賀県を中心にしてあるわけですね。この有明っていうのは、すごく大きなところでして、佐賀県だけじゃないんですね。福岡県にもまたがってるし、それからですね、まあ、いろんなところにまたがってるんですよ。長崎県にもまたがってると、4つの熊本県にもまたがってると、大きなところが有明ですね。で、そこでですね、ガン漬けって言ったら何だろうということなんですよね。これはね、カニ。カニ、ほら、カニさん。ね。カニと、漬物の漬けろって言うんですね。カニ漬けと書いて、ガン漬けと読むんです、あの辺では。でもそのカニは何かと、カニって高いんでしょうね。作るのってとんでもない。ものすごく安くて、ただのカニがいっぱいいるんですよ。砂浜に行きますと、塩招きってやつです。穴掘ってですね、人間が行くと、さっと穴の中に隠れていって、大きな腕でこっち来い、こっち来いなんて、振ってるような塩招きって、まあ、大きさはだいたい2センチから5センチぐらいのちっちゃなカニですね。あれ、大量にアリカニいるんですよ。ものすごい数が。これでそれを取ってきてですね、このカニをですね、石臼の中にですね、生きてるまま入れるんです。生きてるままですよ。これでそれをですね、生きてるまま入れたところにね、その上にですね、粉唐辛子、真っ赤っかの、これをね、カニの量ぐらい入れるわけですよ。めちゃくちゃ入れるわけです。ほんで塩もがっちり入れるんです。ほんと、そしてその後、今度は石臼ですかね、上から突き潰すんですね、カニを。 そうするとカニは潰れてぐじゃぐじゃになるわ。そのぐじゃぐじゃになったところに、唐辛子が入ってくるわ、塩が入ってくるわで、もう、とんでもない地獄絵になるわけですね。それをですね、どうするかっていうと、大きな桶の中に入れて、これまた発酵なんですね。3年ぐらい置くんです。そうすると、3年ぐらい過ぎますとね、カニの、潰した時のカニがですね、真っ黒になって出てくるんですよ。また、唐辛子も黒くなりましてね。それで、塩がそこに入って、塩も黒くなりまして、まあ、シャリシャリカシャカシャっていう感じの、粉体じゃないんですよ。また、ぐちゃぐちゃしてるわけですよね。カニの甲羅も入ってるわけですから、殻もね。舐めてみると、まあ、100% カニの美味しさです。カニはうまい。本当にそのカニの美味しさの中に、その塩味がついてて、3年も置いてから慣れてますよね。と塩味がついてて、この塩味に今度は、唐辛子の辛いのがつくわけですね。いや、これ辛いなんてもんじゃないですからね。激辛ですから、この、ガン漬けは。それで、それをね、有明海行きますとね、売ってるんです。どこかっていうと、大体ですね、探しに行きますとね、有明海の名物売ってるとこがいっぱいありますので、そういうとこ行くと、売ってますし、それから、あと、佐賀だけじゃなくてですね、唐津、ここも売ってますね。だから、鹿島、柳川、こういうところはみんな、もう有明海ですから、そこそこ行って、ガン漬け探したら、売ってると思うんですけどもね、とにかく、この、有明海っていうのは不思議なところでしてね、干潮と満潮の差が非常に大きいので、潮の高さがだいたい7メートルと変わるんですよ。本当に。それでね、流入する、入ってくる川は100あるんです。で、塩分濃度も毎日変化してるんです。濁ったドロドロの海域です。独自の生物系を持ってるんです。だからここにはですね、今の気象招きの、ガン漬けだけじゃなくて、まあ、驚くべきですね。例えばですね、靴底とかメカジャとか、ワラスボとか、なんだそれというような珍味がですね、有明海には溢れてるんですね。だからもう、有明海っていうのは、日本一のですね、珍味の宝庫ですね。
次は、美味しい雑炊を作って味わうの新コーナーです。雑炊は、基本的には水にご飯と具材を入れて加熱すれば出来上がる手軽な料理です。いろいろな食材を加えつつ、自分に合った味にも調節しやすく、また胃の負担も少なくでき、食べると気持ちも安らぐ癒しの料理です。薬食同源という言葉があるように、日頃の食事に取り入れることをお勧めいたします。このコーナーでは、そんな雑炊を深く知り、ご自身の料理レパートリーに取り入れられるようになることを目的に、おかゆやおじやとの違いなどの基本的なお話から、いろいろな雑炊の作り方までを解説してまいります。このコーナーは、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師はスープ作家の有賀薫さんです。第1回のテーマは、雑炊とおかゆです。
皆さんこんにちは。スープ作家の有賀薫と申します。10年間毎日作り続けたスープをもとに、家庭でも作りやすくて食生活を助けるスープのレシピやそれから暮らしの考え方などを本や雑誌、ウェブなどいろいろなメディアで発信しています。著書にはスープレッスン、豚汁レボリューション、最新刊には私の美味しい味噌汁などがあります。今回のシリーズではおかゆや雑炊の簡単な作り方を皆さんにご披露したいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずは、雑炊の基本的なお話から。雑炊は、鍋の締めや風邪をひいた時などに作られることが多いでしょうか。少量のご飯で満足感も高く、普段の食事にもぜひ取り入れてほしい料理です。もともと雑炊には、 増やすという字が当てられ、水でかさ増しすることが目的でした。その意味ではおかゆも増水だったわけです。一般的にはいわゆる白がゆと呼ばれるおかゆはお米を水から炊いたもの。それに対して増水は味付きの出汁で具材とご飯を煮たものとされています。おかゆの代表は米と水だけで作る白がゆです。お茶で炊く茶がゆなどもあります。基本的に具材は入れず、後から梅干しや昆布などを乗せたりあんかけをして味付けをします。全がゆ、七分がゆ、五分がゆなどと言いますが、その違いは水加減の違いだけです。作り方は同じです。全がゆは米1対水5、七分がゆは米1対水7、さらに緩くして五分がゆは米1対水10の割合になります。一番緩い五分がゆをさらにザルでこして固形物を取り除いたものが重ゆと呼ばれます。赤ちゃんや病人に食べさせたりしますよね。なお、これは重さの比率です。お米1合は 150g、 水は 1ml が 1g になります。一方、雑炊には醤油味、味噌味などがあり、具材は鮭、鶏、きのこ、野菜など様々です。卵でとじることも多いですよね。おじやという呼び方もあって、米を洗うのが雑炊、洗わないのがおじやなどとも言われるのですが、実際には混同して使われていて、プロのレシピでも呼び方が混ざっているため、雑炊とおじやはほぼ同じとして考えてよいと思います。ご飯を洗うとさらっとした仕上がり、そのまま使うととろっとした仕上がりになるかの違いです。お米から炊く基本の白がゆの作り方をご説明します。最もポピュラーな七分がゆの作り方になります。材料、作りやすい量でご紹介します。白米 80g、 約2分の1合です。水 560ml、 塩少々。作り方は、まず米を洗ってザルにあげます。それから鍋に米と水を入れて中火にかけます。沸騰したらそこからヘラなどで混ぜ、火を弱めて蓋をずらしてかけ、30分ほど煮ます。蓋をずらすというのは、蓋を完全に開けてしまうと水が早く蒸発しすぎてしまうので、ちょっとずらして蒸気が逃げるようにするという意味があります。割り箸などを蓋のところにちょっと挟んでおくといいと思います。30分ほど煮てお米が柔らかくなったら塩を加えて出来上がりです。ここで世界のおかゆ、リゾット、中華がゆ、ポリッチをご紹介しましょう。リゾットはイタリアの米料理です。バターやオリーブオイルなどで炒めた米に具材を加え、ブイヨンを少しずつ加えて煮ることによって米を炊き上げたもの。イタリア米を使うため、日本のおかゆとは全く違う仕上がりです。中華がゆは基本的に日本のおかゆと似ていますが、鶏の出汁で炊いたり、様々なトッピングをしたりして、ややボリューム感があります。朝食などに食べます。ポリッチは、イギリスやアメリカなどで食べられるオートミールです。オーツ麦と牛乳で作るおかゆで、蜂蜜などで甘みをつけることも多いです。市販の手軽なオートミールが売られています。近年、栄養価が高いということで、注目の食材となっています。
次は、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで、誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で 障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今月は私と農業というお話です。私が5歳の時に父が子供たちを自然の中で育てたいという希望から、茨城県実里町、現在は小美玉市に越してきました。母は引っ越しの日に初めて実里町に来たそうです。東京から電車に揺られて実里に向かった時、どこまで連れて行かれるんだろうと、あまりの遠距離にそう思ったそうです。実里町はその名の通り、美しい野や里が広がる町です。遮るものがない平野から見える美しい山や、広がる大地に畑や田んぼ、とても素敵な心和む景色が広がるところです。私はこの素晴らしい町で元気いっぱいに育ちました。とても自然豊かなところだったため、食べられるものがたくさん自生していました。春にはタケノコ、タケノコを取ってきて、タケノコご飯や煮物、天ぷらなど、さまざまな料理方法で食しました。母のタケノコご飯は、ちょっぴり甘くて優しい味でした。兄弟で競い合っておかわりをしたことが思い浮かびます。フキもたくさん自生していました。タケノコと一緒に煮たり、お肉と炒めたり、ふき味噌などを母は作ってくれました。幼い頃、正直ふきはあまり好きではなかったのですが、ふき味噌は甘辛くて大好きでした。母が作ってくれたふき味噌おにぎりや、ふき味噌を塗って香ばしく焼いた焼きおにぎりの味は忘れられません。ふきのとう、こごみ、たらの芽、うどなどもたくさん自生していました。母と歌を歌いながら手をつないで一緒に取りに行き、天ぷらにしてもらって食べました。ちょっと苦みのある天ぷらを父がビールを飲みながら、おいしいおいしいと言って食べていたのが思い出されます。現在、ふきのとうやたらの芽を食すと、その頃の父の笑顔や母と歌った歌が思い出されて、笑顔になる私です。みょうがやのびる、みつばやにらなども自生していて、友達と遊びながら取って帰り、母に料理してもらっていました。今思い返すと、なんて楽しくて幸せで贅沢な幼少時代だったのかと思います。中でも一番好きだったのは、よもぎです。バケツを持って柔らかそうな葉をたくさん取り、よもぎ餅、よもぎ蒸しパンにしてもらいました。母が小豆を煮てあんこを作り、よもぎの優しい香りが漂うよもぎ餅に包み込みます。本当に美味しいのです。和菓子屋さんで草餅は売っていますが、母以上のものは今まで出会ったことはありません。余談ですが、このよもぎを取って和菓子屋さんに売るという内職を母がしていたので、学校から帰ると手伝っていました。母と一日の出来事を話しながらの作業は、とても楽しかったことが思い出されます。田植えの時期には、近所の田んぼで手伝いをしました。友達数人と苗を運びました。手伝いをして植えた苗が、少しずつ大きくなっていくのを観察するのは、登下校の楽しみの一つでした。風に揺れる苗を見るのも、夕暮れに夕日に照らされた稲穂を見るのも大好きでした。それは今でも変わりません。幼少期から青年期の食事は、すべて母の手作りでした。時代もありますが、買ってきたものが食卓に並ぶことはありませんでした。現在は24時間コンビニエンスストアが開いていて、好きな時に好きなものが買え、食べることができます。便利なものには 体に良くないものが含まれていることがあります。あの頃は素朴な食材に味付けもシンプルでしたが、温かく贅沢な食卓でした。今、私がこんなにも元気で健康でいられるのは、食事の影響が大きいと思っています。福祉の勉強を終え、福祉施設に就職してから、本格的に農業に携わるようになりました。メンバーさんと共に、桑で畑を耕し、土を作り、種を植え、育て、収穫をしました。職員の中に地元の農家さんがいて、一から農業を教えていただきました。ナス作りのスペシャリストで、ナスの生育とともに、農業の素晴らしさと厳しさも教えていただきました。当時も、暮らしは大変だけど、農業は食べ物を作るということは面白いぞ、と言われていました。現在もお付き合いしていただいている島営農組合の皆さんが同じことを言われています。農業は奥深く、厳しく、楽しく、喜びも大きい。自然に翻弄され、思い通りにはならず、苦しい時も多い。人間が生きていくためには、切っても切れない大切な仕事です。この仕事に生きがいを持って行い、普通の暮らしができるようにならなければ、日本の自給自足率も上がっていきません。今と比べれば、私の幼少期は不便で裕福な時代ではなかったけれど、食や人、風土までも温かかったと思います。昔からの良き習慣と、現代の AI やロボットを使ったスマート農業を融合させて、若い人が希望を持って取り組める農業になっていってほしいと思っています。そこに私たち福祉施設、メンバーが、農福連携として加わっていければと願っています。私たちもメンバーと共に明るく笑顔で今日も頑張っていきます。次は食生活ミニ情報です。今月は漬物作りの衛生管理が厳しくなりましたというお話です。12年前になりますが、北海道札幌市などにおいて、ある食品会社が製造した白菜の浅漬けを食べた人が O157 に感染し、8人が亡くなるという集団食中毒事件が起こりました。それ以後、食の安全に関する法改正の動きが活発化し、2021年6月、厚生労働省と消費者庁が管轄する食品衛生法が改正されました。これまで漬物は行政庁へ届け出すれば製造販売できましたが、改正後は国際的な食品衛生管理手法である HACCP に沿った衛生管理が必要となり、営業許可を取得しなければ製造販売できなくなりました。例えば設備では、台所とは別に衛生的な専用の作業場を設けること、結露やカビの発生を防ぐ換気設備を設けること、手洗い専用の洗い場を設けることなどが必要となります。漬物を手作りしていた個人農家や小さなお店などでは、設備投資の余裕がなく、やむなく漬物作りを諦める人たちが出ています。関係者は、道の駅や直売所で人気を集める手作りの漬物が手に入りにくくなるかもしれません。漬物は青森のニンニク漬け、秋田のいぶりがっこ、東京のべったら漬け、京都の千枚漬けなど、ご当地ものが各地にありますが、そうしたふるさとの味が消えてしまうかもしれません、と、 懸念の声を上げています。改正食品衛生法は経過措置期間が終わり、この6月から全面実施されています。続いてはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。近所で桃の花がたくさん咲きますが、あの桃の木に果物の桃がなるのでしょうか？というご質問を神奈川県の与田さんからいただきました。
桃には花を楽しむために改良された花桃とフルーツの桃がなる実桃があります。花桃は桜と同じ頃に艶やかな赤やピンク、白色の花を咲かせます。ご近所にある桃の木はおそらく花桃でしょう。花桃にも7月から8月頃に小さな実がなります。中には花桃の実を果実酒やジャムにして活用している人もいるようですが、一般に食用には向きません。花桃として観賞用に改良されたのは江戸時代のことです。花桃の品種には、同じ木に紅白の花が混じって咲く源平桃や、枝が長く垂れ下がるしだれ桃があります。木の形には、立ち性、しだれ性、ほうき立ち性があり、狭い場所にはほうき立ち性、広い場所には立ち性やしだれ性など、場所に合わせて植えられます。
二つ目の質問です。近所にフグの唐揚げが食べられるお店があります。唐揚げの中に骨が入っていますが、フグ骨に毒がないか教えてください。というご質問を東京都の山下さんからいただきました。
フグの毒については、たくさんの研究がなされ、その結果、多くのことが解明しましたが、まだ研究途上にあると言われています。フグを取り扱うお店や施設では、フグを安全に調理して提供するための資格である、フグ調理師免許を持った人が処理をしているはずです。お答えすると、フグには、骨に毒のあるものとないものがいます。例えば、トラフグは、卵巣と肝臓には毒がありますが、骨、皮、肉、精巣に毒はありません。フグの毒のテトロドトキシンは、300度以上で加熱しても分解できません。なお、養殖のフグは、毒を含んだ餌を食べる機会がないため、基本的には無毒とも言われますが、毒性が定まらないのがフグの毒の特徴とも言われています。フグの唐揚げにはフグのぶつ切りを使います。フグの背骨は太くて硬いので、食べない方が無難でしょう。
皆さんからのお便りをご紹介します。今回の稲田先生の鯛めしの作り方を聞き、これは簡単ですぐにできそうだと思い、レシピを聞いた次の日がヘルパーさんとの買い物の日になっていたので、早速刺身用の鯛の柵を買いまして、夕食に作りました。先生が鯛めしは無我夢中で猛然と書き込む美味しさと話されていましたが、食べてその表現がぴったりだと思いながら大満足で完食しました。これからも簡単で美味しいレシピをいろいろと教えてくださいというお便りを宮城県の馬場さんからいただきました。これで令和6年6月号を終わります。 当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@sukoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。